荒木コーチの風と遊ぶショーナンバー2673、2023年1月28日土曜日、日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしく。はい、ということでね、今日もやってきた荒木コーチの風と遊ぶなんですけれども、今日はですね、雲の一日だったですかね、雲と風っていうね、状況の中、日差しがですねほとんどなかったですね。そんなですね、ひんやりとした冷え切ったですね一日だったんですけども、ぜひですね、寒気がかなりですね日本をこう覆い尽くしてるっていう状況ですので、暖かくお過ごしくださいっていうね、そんなこう日々がですね、続いていますけれども、今日はですね待って言ったんでしょうかね、一歩こう立ち止まるっていうね、そんなところちょっとこう語ってみたいなって言ったところで、最後までよろしく。はい、ということで今日はですね、立ち止まってちょっとね、考えてみるっていうね、間っていうね、間っていう話なんですけれども、時間軸的なこう話にこうなってくるのかなとこう思うんですけれども、そうやってこう考えていくと、小さな時って言ったんでしょうかね、物心ついて、いろんなことをですね意識化できるようにこうなってから、今日に至るまで、荒木的なね、感覚としては随分とですね、時間に追い越されるようになったなというね、そんなこう感覚があるんですけれども、幼稚園の頃っていうのは毎日がですね、長いこう旅をしているような一日のですね、この一日の中がもう長い旅をしているようで、日々ですね、いろんなことがですね、長い時間の中で凝縮されていたようなこう気がするんですよ。で、これがですね、小学校の頃のですね感覚でいくと、今度探検というね、もうちょっとですね時間がこう短くなる中で、いろんなね、ことをこうやりきっていたようなこう気がします。そして中学高校大学っていうね、進んでいくにつれて感覚としてはこうワープしているような、一気にですね加速して飛び越える的なね、感覚にこうなり、現在ではですね異次元空間をこう行き来してるみたいな、そんなね、もうなんか実感に追い越されてるんだか何なんだか、もうなんかこう大変なね状況がですね日々こう渦巻いてるみたいなね、感じになって、もうずっとこう時間にこうね追い越され続けながらこう現在があるみたいな、感じになっているんですけれども、その時々のですね、自分がこうできる社会的なアプローチって言ったらいいのかな、そのコミュニティのこう拡大って言ったらいいんでしょうかね、社会参加のこうありようって言ったらいいのかな、いろんなそう状況から関わる方たちの規模であるだとか、生活のこう範囲であるだとかっていうね、いろんなこう要素はあるんだと思うんだけれども、一気にですね、時間的な感覚もこう、早くなる、それだけ、その空間に占めるですね割合っていうものが増えていく、なんかちょっと感覚的にはね、空間が広がっているにもかかわらず時間的な感覚が早くなるっていうのは、どちらかというと相反するようなこう気もするんですけれども、結局その、時間的なですね、軸っていうものか、360度にですね、展開するっていうことを考えると、そういうことにこうなるんじゃないかなっていうね、ざっくりとですね、荒木の中では腑に落ちてる部分があるんですけれども、こういう状況下の中ですね、どうしてもこう時間にこう追われるのって、何が起きるかっていうと、社会的なね、状況の中としては反射的なですね動きっていうものがやっぱりこう求められてくるようなこう気がするんですね。もちろん時間にこう追われている状況の中で反射的にこうね正確にこう対応できるのであれば、さらにですね時間短縮にはこうつながるので、それって有効なことなのかもしれないっていうね気がするわけですけれども、これがですね、結構物議を醸し出すというか、そのことによって残念ながらですね、思惑とこう違うことが起きることの方が多いようなこう気もしてならないんだよね。そしてともすればその反射的にこうやっていくことにが、かえってですね、状況を悪化させるっていうことにもこう連なっていくようなこう気がします。だから何かしらのですね、重要なこと、重要なこと以外もそうなんだけれども、 立ち止まって一回ですね、その、今自分が、直面しているものに対してどのようにですね反応していくのかということに関して立ち止まるっていうのは非常にですね有効な手段かなっていうふうに荒木は思っています。でこのね一回こう立ち止まって、考えるっていうですね、隙をこう作る、これも隙間っていうね間じゃないですか。だから何かしらのですね相対するものがあったら、その距離であったりだとか時間であったりだとか間を置くことによって、よりですね、未来に対して自分がですね、取るべき、そして、そこで起こることに関してのその向き合い方として、なんて言ってんでしょうかね、望むところというか望むところというか、よりね良いその関係性の構築だったりだとか、社会のですね構築っていったところではよりですね、負担が、それぞれにこうかからないって言ったらいいんでしょうかね、それは個人的なものであったりだとか、ストレスも含めてなんですけれども、社会的なものでいけば、自然環境であったりだとか、その対立関係を生まないであるだとか、そういうね、ストレスだとかトラブルをですねよりこう生まない方向でこういくようなこう気がするんですね。これが間っていう形にこうなるんだと思うんですよ。でこれがないと、反射的にですね対応していくと、最後にこう辻褄が合わなくなるっていう状況で、あそこでこう言っていたものがここではこういうふうになっていないっていったところって、物事に対する一貫性がですね損なわれるっていうところで、例えばその社会参加のありようとして、信頼がですね失われていくであるだとか、あっちでこう言い、こっちで言う、こう言い、いろんなところで関係性をつないでいって、その関係性をつないでいったその先々がギクシャクしていって、そこからのこう圧力っていうものが大きく膨らんでいくと、崩壊していくっていうですね、残念ながらそういうこともこう、起こりうるんじゃないかなっていうね、ことがですね本当にこう残念だなと思えるような状況というのがたくさんですね世の中にあるんじゃないかなと。でそれをですね解決する、誰でもができる最もね有効な手段として、一度こう立ち止まるっていうね、自分の目の前に起きている現実に対して自分がですねどのようにこう反応しているのかっていうことをですね自分でまずは確認をするっていうね、ただそれだけの話なんですけれども、その確認をこうした上で、その確認のね方向性も多種多様なですね、状況から、まずは知らないことはですね、調べて知るっていったところから始めませんかっていうね、知ることによって反応の仕方もですね変わってくるんじゃないかなっていうね、自分のこう知っている範囲の中でですね反射的にこう反応したところって、そのことがですねもともとその知識が浅かったりなんかすると、かえって状況をこう悪化させるっていうねことにこうなりかねないのって、それはすごくこうもったいない話じゃないですか。例えば、具体的な例をですねちょっとこう挙げておくと、このね数日間の中で国会がこう動いてるわけですが、岸田首相がですね、いろんなことを答弁するんですが、その短い答弁の中でもですねもうすでにこう起きていてて、それはこう整合性が全くこう取れないっていうね状況って、立ち止まって考えればですね見えてくるはずなのに、それすらもですねわからないような状況って、ただ、答弁書をですね、読み綴っているっていうですね、光景が滑稽というか残念というか悲しいというか哀れっていうか、いろんなね、表現がこうできるかと思うんだけれども、例えば驚きをもって隠せなかったのは、育児産休中のですね方々の、スキルアップ、これにですね、力を入れていくみたいな、何を言ってるのかちょっとよく分かりませんでしたけれども、リスキングでしたっけ、新しくですね技術をこう習得するようなことに関して予算をつけてですね、産休中の方たちを応援するみたいな話をしてたんですが、おいちょっと待てよと、何のための産休ですかって話して、育児休業だったりね、産休だったりするのは子育てのためでしょ。で子育てのこう支援をするのに、いろんなね新しい資格を取ったりするためのですね学習の機会をですね親御さんにこう与えるっていうですね上から目線なんですけれども、それもおかしいなと思うんだけれども、いやいや子育てのためにですね時間がかかるわけですよ。でそこにですね、集中して、子どものですね、成長のための、いろんなねことをこうやらなければいけないっていったところって、育児休業だとか、産休というものがあるわけでしょ。 まあ、そこにですね、休んだらで、ね、勉強しろっていうね、何のための産休ですかって話になるわけだから、もしも本当にですね、子育てをしている方たちにですね、いろんなね、スキルをですね、上げるための、機会をですね、提供するっていうことであれば、育児休業だとか産休の時期ではない時じゃないですか、普通に考えて。そのですね、休暇の、抱き合わせでこれをやるっていうね、だそもそものところでもう整合性がこうないわけで、まあ、そういうのっておそらく、まあ、答弁書をですね、まあ、確認するとき、それからいろんな、ねまあ、政策をこう考えるとき、一歩立ち止まって考えれば分かるような気がしないでもないんですけれども、分からないですかね。もし分からないのであれば、よっぽどこう能力がないっていうですね話になるので、まあ、全ての答弁書がですね、まあ、これにこう近いというか、ほぼこういう状況って、まあ、今回のですね、答弁に関しては、全部こうね、付き合わせていくと、まあ、突っ込みどころ満載っていうですね、まあ、状況だったと、荒木はですね、認識してる一人なんですけれども、まあ、これがね、世の中の、例えば日本でですね、曲がりなみにこう選挙があって、まあ、その中で、直接にですね選挙して選ぶことができないのが日本のこう、仕組みにこうなっていて、ってそのね政党という制度がですね日本にはないにもかかわらず、なぜか、まあ、政党がですね中心になった、政治運営にこうなされてるってですね、結構いびつな、状況なんですね。まあ、そのことについて、いろんなね話がこう出てくるんだけれども、今の方が、政権与党にとっては都合が良いので、そのことについては触れないようにですね、極力触れないように頑張るみたいな、頑張っているんですけれども、まあその辺はちょっと置いとくとして、何か、全くですね、整合性がないようなことを、そのね、あたかも、整合性があるかのような、口っぷりって言ったんでしょうかね、その場しのぎって言ったらいいのかな、まあ、何もね、生まれてこないというか、かえって、それを無理やりやることによって本来あるべき姿がですね全部壊れていくっていうね、まあ、そういう、こう状況をこう生みかねないわけですよ。だからそのそもそもなぜそこにそれがあるのかっていうことに関することに関して考えた時に、じゃあそれに対してどうやっていくのかっていうね、その立ち止めて考えればこう見えてくること、それから対処方法ってたくさんあるはずなんですけれども、それがそうじゃない。例えば、そうですね、まあ、今日もちょっと驚愕なニュースって言ったんでしょうかね、広島って今年サミットが行われますね。そのサミットに向けてですね、いきなりですよ、平和記念公園のですね周りに、植え込みがあってですね、まあ、それがなんていう植物でしたっけね、その夏になると赤い花を咲かせてですね、まあ、それか平和のですね祈りの原爆のですね日に関して人々が思いを馳せるときに彩りを添えながらですね、その時のことをこう思い出す方たちは思い出す、そして語り継がれる中で、まあ、それがですね、風景にこうなっていてて、なんて言ったらいいのかな、その我々が歴史上で経験した、そしてこれはもう二度と起こしてはいけないっていうね、まあ、誓いのもと、まあ、世界に対するメッセージをですね、継承を鳴らし続けるっていうですね、まあ、そういうこう、歴史的な、まあ、証人としてあるべき姿をですね、まあ、示す、その一つの中にその風景というものもあるわけじゃないですか。ところがサミットがあると、そしてセキュリティ上ですね邪魔だからって言って、でバッサリ刈り込んじゃったんだね。でこの植物は冬に刈り込んでしまうとですね、その生態系としておそらく枯れる可能性もあるみたいですね。だから刈り込みをやるのであれば、その夏から秋というか、まあそういう時期らしいんですけれども、それバッサリこう切っちゃったもんで、風景そのものが変わったということと、その冬に刈り込んでいけないものを刈り込んでしまったのって、今年の夏平和の祈りのですね、その原爆の投下の日にですね、式典が行われるときに彩りをこう添えることができない可能性も出てきてるっていうね。で ね、それこう刈り込んだ方たちはセキュリティ上のっていうね、だから自分たちのことしか考えていないっていうね。でも一歩考えると、そこでサミットが行われるこう意味合いって一体何だったのかっていうね。でもしセキュリティ上のことがっていうのであれば、そこに警備員を配置すればいいわけで、今までもこうやってきたわけでしょ。なんだろう、オリンピックがあったりだとか、本当は日本ではね、法的に根拠のない国葬みたいなことをですねやってしまったりだとか、まあ、そこにはですね日本中から警備員応援をですね呼んで体制組んでやったわけじゃないですか。だからもともとそこってずっとね戦後培われてきたものがあり、それをですねいきなりこういうものがあるからって言ってバサッとやってからも大問題になるっていうね。だからこういうことが日常的にですね行われていくと、その何だろう、積み上げてきたものとかも一切こう関係ないって言ったらいいでしょうかね。なんでこう積み上げられてきたのかっていったところにちゃんと意味があるわけで、まあ、そういうこう時間軸っていうものが根こそぎですね破壊されていくっていうね。だからその今回の、まあ、岸田さんが首相になってからですね、その破壊行動って言ったらいいでしょうかね、まあ、いろんなこう積み上げてきたもの、安倍政権下の時からもそれがですね非常にこう顕著に現れているんですけれども、それが加速度的にこうひどくなっていくっていうね、状況の中で今日があるっていうねことにこうなるのって、本当にその反射的なこうことがですね今後の社会にですね取り返しのつかない状況をまたね新たにこう作り上げていくっていうね、作り上げるというか、まあ、そういうものをですね具現化させてしまうっていうことにこうなると、それをこう取り戻すのにまたね一からこうやり直しっていうね、ひょっとしたらマイナスからのスタートになる可能性の方もこう強いわけですよ。だからこそまずは一歩ね止まって立ち止まってこう考えると、いろいろとですね対応策がこう取れるんですね。まあ、そうやって創意工夫をしながら知恵をですね出し合いながらやってきたっていうことに関して、何でもかんでもですね、まあ、その場限りっていう形で、まあ、その場をしのけばですね、まあ、なんとかなるみたいなね、まあ、この COVID-19 のですね、対応策だって日本はそのような喉元すぎれば的なね対応策でしかですね、来ていないっていうね状況になるようなこう気がするんですが、いやちょっとねそういう意味ではなんだろうね、やっぱりこう許されないですね状況というものがちょっとこう目に余るっていうですね、ことがちょっと起きすぎてるようなこう気がしてこうならないですね。だからその間っていうものがですねいかにこう大事かっていうね、古来何でしょうかね、人をこう招く時には客間っていうね言い方をこう日本はこうしていてて、お客さんのこう間を取り持つわけですよ。まあ、こういうね文化、もちろんですね海外にもこうあって、その間を取りなすところがですね必ずこう存在するんですね。まあ、これを多分、人間っていうじゃないですかね、人の間っていうふうにこう書くんですが、だから間をこう取り持つって言ったところって、その間をですねしっかりと意識化することがこうできなければ間を取り持つことさえできないっていうね、人ならざるっていうね、ただのこう人であって、人間にはこうなれないっていうね、だからその人間性という言葉があって、人の間で心が生まれると書いてですね人間性、これがですね育まれるって話でしょ。だから曲がるからこそ育まれていくから、そこに心が生まれてくるんだっていうね、一人ではこう生きていけないって話なんですけれども、まあ、どうせならそのよりよくこう生きていけるような平和なね世の中、社会にですねストレスがこうないって言ったんでしょうかね、圧力がないっていう、そういう間の取り方、間の、取り扱い方って言ったのかな、これか、まあ、よりですね社会の中でこう意識化されていくような状況って、向き合っているいろんなね、諸々のことに関していろんな角度からですね、まあ、考えていくっていうことが、 よりね求められているようなこう気がします。まあここね数年間特にですねその傾向がこう強くってですね、ずっとですね、まあ、気にはなっているんですけれども、まあ、そんなところで間っていうのをですねまた改めてですね、まあ、考えながら、まあ、自分たちのね、まあ、生活の中で一歩こう考えるっていうね、一歩立ち止まってこう考えるっていうそういうですねところからじっくりとですね、まあ、自分の中で起きていることを整理整頓してアウトプットしていく、それからアウトプットした先で起きていることっていうのを自分の中でどれだけこう受け取れているのかっていうことと、受け取れていることの中でどうやってまたね、まあ、自分の中でこうアウトプットしていくのかっていったところでのですね時間の使い方っていうのは非常にですね、有効な、関係性を作り、そして、まあ、その中で有効なですね、未来っていったところにこう連なっていくようなこう気がするので、まあ、ぜひですね間っていうのをですね、ちょっとこう意識するような、日常生活であったらいいなっていうね、これはもう荒木に向けてもですね、自分にこう言い聞かせてるようなこう感じなんですが、まあ、そんなところで今日はですね触れていきたいと思います。はい、ということで、まあ、世の中のですねこれだけこうギクシャクしてきてる中で本当にこう残念なですね、まあ、ニュースっていうものが、まあ、今日も矢継ぎ部屋に入ってきてってライブですよ。目の前でこう人がですね、命を落とすみたいなね、状況か公のですね、まあ、権力これか市民に対してっていうねまたどっかでですねちょっと取り上げてみたいなと思うんですけれども、まあ、そういうことが日常的にですねどうしてこう起きてしまうのかっていうねことに関しても社会全体のですね状況かそのようなことをこう生んでるってことを考えるとですね、我々がまあ日々のこう生活の中でどのようにですね、社会にこう参加しているのかっていうね、まあ、根本的なところからこう問われているような、まあ、気がしてこうならないんだよね、まあ、そういうこう意識をですね、まあ、常に忘れることなくですね、まあ、なんとかこう踏ん張っていきたいなっていったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。